ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。ご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。日経平均321円高になりましたけど、はい、結果上がってはいるものの安値引き。
いや本当ね、うん、まあ、一時期791円高ですかね、まあ、800円、ね、はい、近い上げ幅になってたんですけども、
4万円台も ね、
ね、4万円も乗せてましたけどもね。ちょっとやっぱり、まあ、朝方、まあ、昨日 の、 その海外の値動きが一応まあナスダックと S&P500 は反発して終えてたんですけど、はい、長期金利、アメリカの長期金利の上昇が一服したっていうことで、朝方はまあちょっとね、ハイテク株だとか買われてたんですが、うん、なんかですね、やっぱり例えば東京エレクトロンだとか高かった銘柄がですね、高値更新していた銘柄がマイナスに転じるだとか、
はい、
少しやっぱり期初のそのね、利益確定売りと言われていたようなものがですよ、もう終わったのかなって朝方買われた時にはちょっとそういう気配が見えたんですけど、でもなかなかやっぱり終わってない感じですね、今日のこの動き見てますとね。
これアメリカも日本もそんな感じじゃないですか、個別銘柄に落としてみると。
そうです ね、
ね、
はい、まあ、NVIDIA がちょっとね、上値が重たくなったりだとか、
はい、
まあ、いろいろ背景としては似通っているものはあるにせよですね、まあ、株価としましては一旦高値をつけた後に、まあ、今日なんかは特に4万200円ぐらいまで上がったところで一旦売り物をされているっていうところなので、
はい、
移動平均線だとか後でちょっとお話しますけど、まあ、一応25日線上を回復しておいてはいますから、明日またね上昇してくれればそれほど心配することはないとは思うんですけど、もし反落っていう流れになっていった場合には少し警戒しておかないとっていう風になるのではないかというのがですね、今日の、まあ、引け後の、まあ、値動きから見たところの分析っていうところになりますかね。
うん、そうですね、
はい、
やっぱり今週に関してはやっぱり需給的な重しが、ね、あるなんてずっとやっぱり言われていて、
はい、
それが終わるのかどうなのかっていうのをね、みんなやっぱり待ち構えてるところあると思うんですよね。
いや本当そうですよね、
我慢もしながら。
いや本当そうだと思います、まあ、待ち構えている人はやっぱり、まあ、とことん引きつけるっていうかですね、最後までしっかりと判断して、中途半端には踏み出さない方がいいのかなとは思いますけど ね、
そうですね。でも今日みたいにやっぱり上がって始まったりすると、はい、やっぱりなんか飛びつきたくなりますよね。あ、終わったんだ行くぞみたいな気分になるじゃないですか。それがやっぱり安値引けとなるとやっぱり上髭長くなりますので、
はい、そんな時はこの番組を思い出してください
ですです素晴らしい宣伝
いやいやいや
引き続き聞いてください、はい、最後まで、
はい、
今日はマネックス証券の吉田さんにもご登場いただいて、
あ、そうですね、
はい、為替の方もねじっくり伺っていきます。だってもう152円目前ですよ。
いや本当そうですよ ね、
ね
どうなるのかここからね本当要注目なところなので、
はい、気になります。
お話聞きたいところです、
はい、雇用統計もありますからね。
そうですね、
はい、最後までお聞きください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よーいドン。さあそれでは引き続き福永さんに株式市場の分析を伺っていきましょう。日経平均改めまして39,773円14銭、321円29銭高となりました。ただ一時4万円台回復して上げ幅700円を超える場面がありましたので、まあ、伸び悩んで終わったということになります。
そうですね、まあ、伸び悩みも伸び悩みでですね、上げ幅がまあ800円近くあったところをまあ半分、まあ大体これ400円以上上げ幅は縮小してますからね。
う
ん、
そうですね。
で、あと、昨日の下げ幅分を、やっぱりちょっとまあ取り返すことができなかったっていうのも、あまりよろしくない値動きですよね。
本当そうですよね。このところやっぱり、こう伸び悩む、はい、もしくはマイナスになって終わるときって、
はい。
朝高後すごくなんかこう上髭長くして終わっちゃうって時ありますよね、
はい、そうなんですね、であとその背景としてですね、やっぱり中身があまり良くないんですよね、
うん、
あの今日も先ほども話しましたが、東京エレクトロンなんかが大商いになってまして、まあ、出来高売買高見ていただくと分かると思うんですけど、大幅に膨らんでいてですね、
はい、
で、取引終了にかけてやっぱりマイナスに沈んで終えたと、
うん、
で今日このあの東京エレクトロンなんか見てますと、まあ、そうですね、よく言うその4月1日からあの年初来高値に変わるんですよね、
はい、
あの3月末までは、まあ、昨年来高値ということで、まあ、昨年の高値を上回ったか上回らないかっていうのが、まあ、一つあの基準になってたんですけど、
はい、
まあ、4月1日で新年度になってからは、まあ、年初来高値ということで、今年の1月4日の、まあ、大破壊ですかねからが基準になるということで、そうした中で東京エレクトロンは今日あの新高値取ってたんです、
うん、
ですね、あのまあ、取ってたっていうのはちょっとまあ専門用語ですけど更新してたわけですね。
更新しました。はい。
でそうした中で、まあ高値48,600円までつける場面があったんですが、まあ結果的にですね、上げ幅を縮小して、
なおかつマイナスになって終わりましたね。
そうなんですね。
140円安。
はい。引けですから、先ほど内田さんが話してくれたようにこれもう安値引け。うんなんですよね。
しかも4万円切っちゃいました。
はい。ですから、ちょっとですね、値動き的には、あの、半導体関連株、他にもですね、やっぱりランキングなんか見ていただくと、うん、あの、まあ、レーザーテックも今日は安いですし、
はい、
それからあともう一つ、あの、まあ、今度はネガサ株っていうことで見ると、キーエンスなんかも安いんですよね。
安いですね。330円安、はい。また、ファーストリテイリングも昨日も下げたのに、今日もまた下げて。
そうなんですね。うん、まあ、あの、月次のね、ファーストリテイリングの場合には月次の売上高がちょっと予想というか、まあ、マイナスにな
りました。マイナスになりました、はい。他結構ね、いい月次出してるところもあるんですけどね。
そうなんですよね。ですから、ちょっと悪材料的なものに、あの、受け取られたっていうところは、ファーストリテイリングはあるかと思うんですけど、まあ、他のその半導体、あるいはその部品のところですね、精密部品だとかのところっていう、あるいはセンサーだとかのキーエンスなんかはちょっとこう下落して終えているといった流れになってまして、
はい、
まあ先ほどの話の繰り返しで申し訳ないんですけど、やっぱりちょっとまあ中身の下落している銘柄を見るとあまりよろしくないと。
そうですね、はい、それが主役が変わって、まあ循環物色効いてるよねっていうことならいいんですけどね。
そうですね。で今日はまあそういう意味で見ますと、やっぱりあの銀行株なんかが高くて、でその循環物色という流れで言えばですよ、あの業種別のランキングなんか見ていただくと、まあ、例えばその電気ガスだとかのですね、まあ、あの東京電力なんかが上がってたりだとか。
そうですね、はい、もうすぐ値上げですよここも、ね、
もう本当に勘弁してほしいですけど、うん、であとまあ、原油価格が上がってるっていうこともあって、
はい、
まあ、山の工業だとかですね、
はい、今日値上がり率3位になってます。
値下げになってますもんね。であとまあ、金融セクター、先ほど話したような銀行もあれば、あと証券、うん、保険だとかもまあ、ずっと上がってきていると。
まあでもそれでも33業種中29業種がプラスですから、
はい、
幅広く買われたというところでは間違いではなさそうですけどね。
そうですね。ですからまあ、内田さんが話してくれたように、やっぱりあの物色、循環物色っていう流れからしますと、まあ、日経平均が大きくこう上げ幅縮小したとはいえですね、まあ、半導体関連株の影響があったということで、まあ、実際のそのマーケット全体としては、まあ、全部が売られているわけではなくて、実際にはやっぱり値上がりしている銘柄の方が多いので、あの、循環物色が崩れているという感じではなさそうなんですよね。
はい。
ですから、あの、こういった状況が少しずつ、なんでしょうかね、循環物色という形で続いてくれればいいんですけど、少しずつでも構わないので。一方ね、少しずつというのがですよ、循環物色の、こう、縮小が、徐々に始まると、
うん。
これどういうことかというと、半導体関連株が上がらなくなって、まあ、下げないまでも上がらなくなって、
はい、
で、一方で、今日、その、さっきお話したような、資源だとか、それからあと、金融セクターだとかのですね、今のところ、こう、上昇を引っ張ってきているような、あるいは、こう、下げ、支えになっているような、まあ、そういう業種が、上がらなくなってくるっていうふうになって、日経平均とトピックスの動きが下方向で同じに向きになるっていうですね。
うん、
一気にこう両方下向きになるっていうのは、まあ今のところね、何かショックがないとそういうことは起こらなさそうなんですけど、
はい、
一方で今お話したように、こうじわじわとですよ、日経平均が少しずつこうね、 まあ、下向きになって、で、今度トピックスが、日経平均が下向きになってもトピックスが頑張って上に方向にこう、上がっていってもですね、それが徐々に今度また下向きになって、両方下向きになるっていうですね、これじわじわ来るっていうのが一番、気づきにくいパターンなので。
そうですね。逃げにくいんですよね。
そうなんですね。ですから、まあ今のところは、まあ、そこまでの影響はないとは思うんですけど、まあ、両方がそういうふうにですね、じわじわとこう、動く中で、方向が同じになって、気がついたらっていうふうにならないように、そこで、皆さんちょっとね、ラジオを聞きの皆さんにはちょっとその辺は注意をしていただきたいなというところなんですよね。ね、
ちなみに今日は6割以上の銘柄がプライム市場では上場していますので、はい、1000万柄、銘柄を超える銘柄が上昇して、上場はしてますよ。上昇ですよ。はい自分で突っ込みましたけど。はい。で、トピックスの方は、上昇率が日経平均をちょっと上回る 0.9% ぐらい上がってるので、
そうですね。
まあ、トピックスの方が強かったとは言えますが、
はい、
結局トピックスも安値引けとは言わないまでも、やっぱり結構伸び悩んで終わったよねっていう感じではあります。
いや、本当そうなんですよね。ですから、先ほどお話したそのじわじわっていうのが、まさに今の内田さんの話の、ところにつながっていてですね、
うん、
トピックスと日経平均、まあ、株価の方向をなかなか、一緒にこうね、同期して見れない方は、それこそ、内田さんが話してくれたような上昇率ですよね。
はい。
あるいは下落率が、だいたい同じようになってきたりっていう流れになってくると、特にまあ下落率が同じっていうような流れになってくると、方向としては同じ方向に向かっているという流れになってくるので、
はい、
そのあたりを毎日やっぱりチェックしておく必要があるのかなと。で、なんで、こういうふうにちょっとこう、心配っていう話をするかというとですよ。
はい、
やっぱり日銀短観なんか見てますと、あまり話題にはなってないんですけど、話題になるのは設備投資ばかりが話題になるんですよね。
そうですよね。設備投資いいよね、はい、高水準だよねってみんなおっしゃいましたけど。
はい、ね、そうなんですよね、
ええ。
ただ、あそこには他の項目もあって、経常利益だとか、まあこれ予想ですよ、もちろんね。経常利益予想だとか、純利益予想とかっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、特に私が気になったのは、純利益予想が、
純利益、
はい、
はい、
これが大企業、中小企業、中堅企業って3項目あるんですけど、
ええ、
まあ、その項目とあと全産業でこれでなおかつ製造業非製造業ってこう分かれてるわけですね、
ええ、
でこれ私が見る限りですよ、ほとんどマイナスなんですよ、今期の予想が。
経常利益もマイナスでしたからね。
そうですね、マイナスになったんですよね、
ええ、
で一部もちろんプラスのところもあるんですけど、産業別に見るとそういった形になってまして、
うん、
規模別で見てですね、大きな、くくりで見たときには、今期の予想が純利益でマイナスなんですよね。
うん、
で、こういうのを見てると、まあ、どっちが正しいのかなんですよね。
そうですね。
設備投資がいいぞ。高水準だっていうので、
はい、
これから、まあ、予想はね、手堅く出すっていうのが日本企業の、
なんか。そうなんです、はい、手堅くというか、慎重に出すっていうのが、ピッときません？
まあまあそうですね、
はい。
はい。慎重にですね、もう本当に慎重に、
そうなんです、ね、
出してるという、
まあ。今年は人件費もね、また結構上げますから、
そう
まあ、慎重という意味ではわかりますよ。
はい、
気持ちはわかる。
はい、うん。でもね、その分やっぱり稼がないとね、利益上げないと。まあ、ね、これまで、黒字というか、その賃上げしなかったのにですね、いきなり賃上げしたら赤字になってもいいんだなんていう話になりませんからね。
いやいや、その分稼がなきゃいけないですよ。
そうなんですよね。まあ、せめて、プラスマイナスゼロぐらいにはしないと。
でも、はい、この設備投資の積極さを見ると、まあ、はい、やらざるを得ないというのもあるでしょうけど、
はい、
でも、利益が出なきゃできないわけですから、
はい、
ある意味、慎重には見てるけど、
はい、
まあ、ちょっと強気の部分もあるんじゃんっていう感じもしません？ちょっと都合が良すぎます？いや、ダメ？
そこですね、ですから設備投資で潤う企業もあるんでしょうけど、
うん、
設備投資っていうのはやっぱ製造業なんですけど、これ本当に製造業のですね、アメリカの景気が本当にね、利下げを期待するっていうマーケットの中でですよ、どんどん売り上げ上がるのかっていう話とちょっと私は矛盾しているように感じるんですよね。
そうですね。また利下げもなかなかできそうにないですし
ね。そうなんですね。で、まあ、それはアメリカ国内の消費の部分だと思うんですけど、まあ、そこと、製造業あるいは金融セクターの動きというのはちょっとね、動きの違いがおそらくあるはずなので、
はい、
そこはですね、注意して見ておかないといけないのかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね、まあ、日銀短観見るとちょっとやっぱりねどうなのと思うところはありますが、
はい、が内田さんはが、私はふんふんっていう感じですけど
この違い、はい、
この違いがやっぱり今の解説の、あの解説されてる方の雰囲気の違いでしょうかね。
そうですね、はい、いや私は今週1週間なんとか我慢すればね、はい、来週から需給的な重しも取れて、ちょっとまたぐんと上に行ってくれるんじゃないのって期待は今してるんですよまだ。
いやいや、まあそれはもちろんねありますけどもね、うん、はい、ちょっと注意しては見ておきた方がいいかなっていうところですね。
そうですか、テクニカル的に何か今日なかったですけど、はい、大丈夫ですか。
そうですね、テクニカル的にはもうねあの25日線一応上回っているので、はい、
なんかしがみついてますけど大丈夫ですかねこれ。
下回ってきたらちょっと注意してください、本当に
まだ大丈夫、
下向きに変わるので。
あ、そうですね、
はい、そこは要注意でございます。
わ、
はい、
かりました、はい、そのあたりは注意したいと思います、
はい、
以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに長期的な視点で企業を分析することが可能です。またマネックス銘柄スカウターには10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらにマネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス今週のハイライト。それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、今度こそ152円超えるんじゃないかと思っちゃいましたけど、
うん、超えたらだから介入やりそうですよね。
あ、やりそうですか、うん、やっぱり。
で、まあ、僕からすると前回2022年の9月から10月にかけてね、
はい、
約1ヶ月介入しましたけれども、うん、あの時って結局は振り返ってみると9月の8日に3社会合ってやって、
はい、
そこまででもうすでに介入やることを決めてたみたいで、だからその時の水準を超えてその円安が進んだのというのは9月22日だったわけですけども、
はい、
あの介入やってるわけですよね、うん、だから今回も同じパターンだなと思ってるので、先週の水曜日に三者会合をやってもうあの時点で介入やりますねってあの確認してんじゃないかなとなってくると、あの時の水準を超えて円安にっていうとまさに152円を超えてくるということなわけですけども、
はい、
超えたら、まあ、すぐにあるんだろうなと思ってたら、あの2日付のそのあるメディアのインタビューでね、山崎さんという元財務官がいるんですけれども、
はい、
彼もほとんど同じこと言ってるわけですよ。レンジは抜けたらすぐに買いにやるねって。
あ、そうなんですか。
山崎さんってわかります？山崎さんってわかります？
はて。
山崎さんっていうのはね、
はい、
神田財務官とのコンビなわけですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ちょうど20年前に2003年から2004年にかけてこう1年以上買いに続けたことがあるんですけども。
はい。
介入のその陣頭指揮を取るのって財務省の国際局為替市場課ってとこですけども、この時の課長が山崎さんで、
はい、
で神田さん、今の財務官ですね、神田さんが課長補佐なわけですよ。だからもう職
山崎さんの方が上なんだ、上司。
はい、あのだから山崎さんの方が早くあの財務官をやってますけれども、まさに直属のね、為替市場課長と課長補佐っていうと、まあ、直属の関係だし、なおかつ介入の本当の陣頭指揮を取るのを1年以上苦楽を共にやってきたわけですよ。
そんな
人、別に今ね、情報交換してるかどうかなんか知らないですけども、そんな人が、あの、そんなに見方が違うなとはとても思えないから、で、僕ももともとそうだなと思ってるので、そうであれば、山崎さんこうも言ってるんですね。155円まで介入をやらなかったら、信任が失われるんじゃないかと言ってるんですね。
あ、そうなんですね。
うん、だから、普通に考えたら、152円超えてきたら、もう、153円に向かうところでね、介入やるんだろうし、
はい、
なんかまあ、あの相場付きでね、なかなかやりづらいなっていう時には、いろいろ考えるのか、あるかもしれないけども、155円まで行く間には、やるんだろうなと。
うん、これ信任が失われるんじゃないかっていうのは円の信任ということですか。
いや、当局のってことじゃないかな。
そうですか。あ
の意味としてはね、まあ、詳しくは分かんないですけども、
はい、
であれば問題はね、やったら効くんですか。
そう、効果なんですよね。効果とその継続性じゃないですか、重要なのは
ね。そこのところで意外とあれなんですよね。2022年はまあなんだかんだ言って145円から介入して、
はい、
151円で止まりましたねと。
ただあの時なんか CPI ショックかなんかあったの、あの年ですよ ね、確かね。
あの時よりもね、こうやって何回も円安も繰り返してきて、あの今回の方が難しいんじゃないかみたいな意見もあるんだけれども、
効果としては
僕はね、うん、真逆だろうなと。
お、それは
なぜだと思ってたら、うん、今度またやっぱり同じ元財務官で渡辺さんっていう人がいるんですけども、
はい、
渡辺元財務官が半年ぐらい結構前にあのどっかのインタビューの発言見てると同じ考え方で、
この山崎さんと、
うん、
じゃなくて
僕と、
はい、
だから今回のがやったら簡単だろうねって。
あ、そうなんですか。それは何だろう、
彼こう言ってるわけですよ、うん、要するに2022年の介入っていうのは、あのドル高っていうのはアメリカが大幅利上げを続ける中でのね、ドル高で、
はい、
2022年の9月10月介入やってるところなんてのはまだ利上げの終わりも見えないところだった。
そうですね。
そこで介入をやるのっていうのはなかなかね、大変な決断で、
うん、
ただほっといたらどこまでドル高が進むか分かんなかったから、もうやったんだろうと思うと、うん、それに比べたら今なんかはもうあの利上げ終わっちゃってるし、
逆ですもんね。アメリカは利下げに行こうとしていて、で日本はもしかしたら利上げ
か
もっていう、
まあ、日本はちょびっとしか考えないからなので、
そう言わないでようやく踏み出せましたから、
カウントしてもしょうがないと思うんですけれども、
はい、
この渡辺さんっていうのはあのご存知かもしれませんけれども、これはまたね、さっきお話した20年前に介入をやってた時の、
はい、
あの神田さん山崎さんの上司なわけですよ。
ラスボス的なのが出てきた。
うん、まさにあの時の国際局長なわけですよ。
あ、そうなんですね。
でその後に彼は財務官になるわけですけれども、要するに20年前の介入トリオみたいな、局長、国際局長、為替市場課長、そしてあの補佐、為替市場課の課長補佐の3人が、まあ、そのうちの、ね、課長補佐だった神田さんが今財務官をやって、
はい、
で今はもうね、あの財務官も退いてるあのお二人が言ってることって、要するにすぐに介入やるでしょ、
うん、
やったら2022年の時よりもおそらくあの簡単でしょうね。
うーん、効果もあるし、効果もあるし継続性もあるんじゃないか、今の方が、うん、ということですね。
そもそも2022年もさっきから言ってるみたいに、一応は、まあ、あの1ヶ月ぐらい止まるまで1ヶ月ぐらいかかってるわけですよ、
はい、
でそれってやっぱり買いにやっても待ってましたみたいな感じでですね、うん、なかなか引かないわけですよ、ドル買いがね、投機のドル買いが引かなくって、
はい、
じゃあ今回もね、あのもっと引かないかっていうと、僕は全然違って、投機のドル買いでも特にそのヘッジファンドとかの場合は、なんでその2022年の時引かなかったかっていうと、すこぶるテクニカルな理由だと思うんですよ。
テクニカル、はい。
ヘッジファンドってあの過去半年平均値がやっぱり売買の転換点になっているところがあるので、過去の実績を見てるとね、
はい、
で今だったらそれ148円とかなわけですよ、
うん、
ところが2022年の時っていうのは145円で介入やった時でも134円とかってかけ離れてたわけですよ、
うんうんうん、
結局介入やってドル下がっても全然転換点の134円までなんてほど遠いから、だからあのドル買いをずっと続けるわけですよね、うん、ところが今はもうそれが148円台まで来てるので、はい、だから仮に152円とか3円でね介入やっても148円までってあと5円みたいな世界じゃないですか、
うんうんうん、幅はそうですね、小さくなってますよね。
2022年に介入って3回やってるんですけども、
ええ、
3回の介入すべてやったその日に1日でまあ5円前後下がってるわけですよ、
はい、
だから今回もインパクトがあんなかったら介入やったら5円下がるわけですよ、うん、153円の手前で介入したら148円割れるわけですよ。148円っていうのはさっきお話したみたいにヘッジファンドの売買転換点なわけですよ。ヘッジファンドでもあの今すごいドル買いポジションになってるはずなわけですよ、
うんうんうん、
いろいろデータ見るとね、
はい、
でそれを手締まうポイントが各半年平均なわけですよ、
うんうん、
だから148円割れてきたらですね、あの大幅なドル買いポジションの手締まいに動くわけですよ、
はい、
だったら結局介入やって5円下がってヘッジファンドがドル買いの撤収を始めたらですね、
うん、
それってもう今の話からするとその日で決まっちゃう可能性があるじゃないですか。僕はだからそういうのも考えると、
はい、
一発で終わってもおかしくないんじゃないかなって。
そうすると今この保有しているそのポジションが結構解消されるよっていうことになるわけですね。
手締まりに動くんでしょうね、つまり売りに回るわけですよ、
はい、
でまあ投機筋って別にヘッジファンドだけじゃないから、日本のね個人投資家なんかも今やっぱりこれだけ円の金利が低くってあのドル買いって有利だから待ってましたとばかりに買ってくるんじゃないですかね。
そうですよね、すかさずなんとか下がったらぐわーまた買ってきて
そう
下ひげ長い感じになりませんか、
うん、あの2022年の場合ってみんなそうだったわけですよね、
はい、
ところがあの今度は同じ投機筋の仲間だと思ってヘッジファンドが売りに回る可能性があるわけですよ。
それもさっきの解消っていう意味でですか。
今お話したみたいに、
はい、
ドル買いポジションの手締まいって要するに売りじゃないですか。
そうですね、
だからヘッジファンドが上がれば売ってくる可能性があるわけですよ。
うーん、
あの2022年の場合は介入あって全て3回とも必ず2円ぐらいの断崖したひげ残して終わるわけですよ、
はい、
それは今お話したみたいに下がったらの買い待ってる人がすごいのもんだから、だから一段落するとそういう買いが出てきてね、また大きくドル高に戻すっていうのを繰り返したんだけども、
はい、
あの介入やった時の今回のねその下髭がどうなるか見どころですよね。
あ、
意外と同じつもりで買ってきても
今度はやられちゃうかもしれませんね。そうするとね売りぶつけられて
同じ仲間の投機筋だねと思ってた青目が、売ってるんだってなるかもしれないので、
はい、
あの随分だから2022年と今回って違うってことは実はねデータを見ると意識しておいた方がいいと思います。
なるほど、まるっきり同じようにはいかない可能性があるよ、介入後ということですよね。
そうですね、
そうか、今結構ねやっぱり個人の中では売りだとやっぱりドル円のショートしてて、で下に来ればロングで入りたいっていう人たち結構いると思うんですよね。あの前回の繰り返しということで、それはもしかしたらちゃんと見ないと間違えちゃう可能性が。
そうですね、結構違うんじゃないかな。
そこでやっぱりなんかこうガツンとやられちゃうと次買っていくっていうなんかエネルギーにはならないですよね。
そうでしょうね、
ま
あ、そもそもなんか金利差とかから見たらあの2022年の頃は金利差もっと開いてたんですよ。それが150円を超えるドル高円安を正当化してて、
はい、
今それほど金利差もねその時から比べると開いてないわけなので、
まあ、動かなくはなってますよね、
だからかなりやっぱり2年前から比べると投機主導で大幅に行き過ぎた円安が長期化し始めている中での今回の動きなんでしょうね。
はい、わかりました。ここまでは吉田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にお別れのお時間です。今日のお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。